さて今月はまずもって、私の弟子純光がですね、11月1日日蓮宗大阿那行堂懸行所第再採行、4回目となりますけれども、再採行に無事入行をいたしました。お見送りの方、ご神社の方も多く、本人も気持ちを新たに、修行の日々を送っていることと思います。20日間過ぎましたのでね、もうちょっと経つと35日の五段の邪気が終わりますので、面会ができる日々が続くと思います。2月10日の上満を目指して、修行を続けていっていただければなと思います。まずもってご報告をさせていただきました。なんとか元気でやってるってことが、私の耳には入ってきませんけども、周りから聞くと元気だよということであります。留守番の私もですね、いませんから、11月の17日、私の次房でありますけども、勝浦の上流寺におきまして、お屋敷第744回目のお屋敷を行いまして、11月の20日、これは純光上人のご次房、次房になりますけども、安流寺のお屋敷を、無事に、終わらすことができまして、同時に、守護神の祭典、そしてご祈祷も行ったわけでございます。阿那行堂修行について少しお話をさせていただきます。私は電子僧正と言いまして、五行を上満しますと電子僧正という称号を日蓮宗宗務院よりいただきます。もう修行する必要はありませんよという免許改伝ということになります。そして、司法師範、その上に司法師範というのがあります。これは三浪に入って1回目を出た時に、同じ宗務院の方から、司法師範の称号を受けることができまして、一応司法師範ということになっております。これは平たく言いますと、いろんなことをいろんな人に話してもいいですよと、師範ですから、そういう立場になっているということになります。ちなみにそれから、三浪を5回出ましたので、一応阿闍梨号を一応私の場合には授与されているわけでございます。千日上満ということになるわけでございますけれども、そういう立場から今日話すことは、大丈夫だよということになりますので、よくお聞きをいただきたいと思います。純光上人が再採行4回目の行というのは、この水神僧正と言います。水の神様の僧正を受ける。これは水神様というと、龍神様、八大龍王様、そして、ご守護神をこの監督することができるというのが再採行の行であります。ですから水に関するところの神様全てということになります。皆様が今日入ってくるところの上行菩薩様、これも水の神様であります。ご存知の通り、お手洗い、うずさま明王様もこれ水の神様でもあります。台所、光神様、これは最も再採行にとって大事なご守護神様、南無普賢三宝大開光神の監督をすることができます。そしてお風呂場、これも水をお湯に沸かします。これ松田原菩薩様という神様がお風呂場にもいるわけです。だから皆様の生活の中に、いかにその一家の中に神様が大変いるということになるわけでございます。その僧正を受けるのがこの再採行の 修行するものであります。監督するものであります。すべての水に関する守護神の力をいただき、多くの悩める人々を救うための行です。また死行、死の行、亡くなる死の行と言います、苦行とされまして、大変苦しい、修行ということになると思います。中には亡くなる方もいらっしゃいます。出てから、亡くなること、ことが多いのはこの再採業を出た後に、亡くなることが多いです。私も再採業の時に同じ仲間が同じ部屋で修行してましたけども、2月10日出て1週間後に亡くなってしまいました。行中おそらくがんになって出ることができないので、万行の後に、上満の後に病院に行きましたけども、もう手遅れだということで亡くなってしまう。それぐらいこのしっかりと行に向かって修行をしていないと、後々そういうことが起きてしまう。ですから本人もそのつもりで修行に入っていると同時に、皆様の助教助行を助けていただく行のお題目を唱えてもらっていることが本人の一番の力になりますので、助行助行といいますけども、皆様のそういう力もお借りしたいということも、上流寺の檀家の皆様、また地方の安流寺の皆様にもそういうお願いをしてまいりました。ここで大荒行堂の歴史についてお話をさせていただきたいと思います。荒行堂の修行の期間は江戸時代まで、まあ江戸時代までは100日間から身延山流、これ釈禅流と言いますけども、身延山の釈禅流のように1000日間の長い期間のものでもあったわけでございます。また入行する月日は決まっていませんでした。いつでも修行ができるというのがこの荒行堂の宿命でありました。明治維新の後、万事が、改選されて、荒行堂修行の期間も明治4年5月に懸行期間、毎年11月1日をもって開堂とし、2月10日をもって閉堂とするという規制ができて現在に至っております。すなわち入行の日と上満出行の日を除いて荒行堂が苦行すること、正味100日間の修行になるわけです。入る日と出る日は100日の修行に入っておりません。だから入行へと上満へは100日の修行ではないということになります。正味100日間の修行になるわけでございます。なぜ荒行苦行企業の規則によって、荒行堂の規則によって、自己の心身、自分自身の心や身を責め、心身を責め、鍛え、それに耐え抜くことが苦修練行と言われ、これが荒行堂であるわけでございます。食べれない、眠れない、寒い、足が痛い、この苦修練行になるわけです。荒行堂の始めはじゃあどこにあるか、 これはお弟子の日蓮大聖人のお弟子の日蔵聖人というお弟子さんがいますが、日蓮大聖人の異名を受け、初めて帝都、今の京都です、日蓮聖人が日蔵聖人に京都に行って開教布教に上がるにあたり、日蓮大聖人が日蔵聖人に京都で布教をしろと、人助けのために京都に行きなさいというこういう異名を受けたことによって、日蔵聖人が人々を救い、いかなる苦しみに耐え忍ぶことができる心身を養うために、寒夜寒い夜100日間なんと鎌倉の海に入って修行されたことが、日蓮宗における100日修行の最初になるわけです。その100日を終えて京都に向かって布教を始めたということになるわけです。だから京都というのは日蓮宗のお寺が非常に多い。日蓮聖人も比叡山でお勉強しましたからね。そういうことで京都に行ったということになるわけです。この荒行堂に入行して修行するということは、自分自身の三世、修行する修行者ですよ、この三世、過去世と現在と未来を三世にと言っています。この三世にわたる在生消滅を願い、その修行に耐えることにより妙法幸福、人助けということなんです。人助けにあたっての忍耐、忍難熟、忍耐と苦しみを受けて強い精神を養い、また供養による霊的な体験はこの信心より一層高めることになるということになるわけです。荒行堂の修行者も信仰心がなければ、信心の心がなければ修行はできない。ただ入るだけではダメだということなんです。この修行によって霊力をいただいて、で真力、強力をいただいて、真誠の信仰心によって司法家事の言動となるわけです。修行が35日終わりますと、12月6日から道士となってこの順行が皆様のご祈祷ができる、その原動力となり人を救う祈祷の根本を監督するのがこの再採尿の行であり、修行ということになるわけです。ですから1日7回の水行をし、朝3時、朝6時、朝9時、12時、午後の3時、午後の6時、夜の11時、これ7回の水行をします。身を清め、そして4回の権読、これは朝言朝4時です。そして中言朝10時、夕言夕方の6時、夜言夜の7時から11時まで、この行を尊神堂、中堂というのがあります。尊神堂で行い、朝3時から夜11時までの100日間、 この中堂ではお経が止まることがない、そして修行をするわけです。交代でお経をあげるわけですけれども、いろんな仕事がありますから。でも朝の3時から夜の11時までは一切このお堂においてお経が絶えることはないです。尊いことです。また五段の邪気が消滅する12月の5日、12月6日を35日の12月5日を因縁消滅が終わり、そして外道表道と言いますけれども、この修行僧のご祈祷を受けることができるのが12月6日から2月9日の朝までということになるわけです。三尊教会でも本年1月10日から1月11日に身延山久遠寺参詣旅行とともに、10日の日は中山法華経寺に行って純光上人の同志のもとご祈祷を受けます。みんなで、今修行している、来年になりますけれども、この純光に会いに行っていただければ本人も非常に力になるんじゃないかと思います。ご利益が大変もらえる、たくさんもらえることだと思います。まあ、特に修行をしてまいりたいと思います。